奈良熊野古道伊勢パート4中辺地発心門王子から本宮大社まで8月27日平安鎌倉の時代に京の王侯貴族が熊野三山を目指して幾度も熊野五行をなし、後に有の熊野詣でとも言われるようになったという話は広く知られている。熊野を関する本宮大社、早玉大社、那智大社のことだ。江戸時代には伊勢に7旅、熊野に3旅と言われるほど伊勢神宮から熊野三山への詣客が引きも切らなかったという。三山への道が歴史を経て幾筋か踏み固められ、今でいう熊野古道となっている。中辺地、小辺地、大辺地、伊勢寺、大峰奥掛道、熊野古道は近年紀伊山地の霊場と参詣道として世界遺産に登録された熊野三山への参詣道であり、中でも中辺地の人気が高い。僕たちはその一部を歩いた。本日は発心門王子を起点に熊野本宮大社までの道7キロ、翌日は新宮の高野坂 1.5キロ、こちらは僕の故郷で熊野灘沿いの峠越えである。発心門王子、かつて発心門と呼ばれる大鳥居があり、熊野本宮大社に向かう熊野聖域の入り口とされたという。ウィキペディアによれば、九十九王子の中には五体王子と呼ばれる王子があり、他とは格式を異にするとされる。これらは一般に熊野の主神の御子神、ないしは眷属神として三山に祀られる神々の中でも御所王子と呼ばれる神々、若市王子、禅師の宮、聖宮、小宮、小森の宮を祀る神社であり、三山から完成したものと考えられている。発心門王子はその一社で、他の五体王子は藤代王子、霧目王子、稲羽王子、そして滝尻王子、水飲み王子。王子、この付近に水飲み場があり、うちの水飲みと呼ばれたよし。弘法大師が杖で地面をつくと水が湧いた場所とも言う。伏尾上王子手前で茶畑が広がった。名産おとなし茶、茶がゆには欠かせないのだろう。伏尾上王子、本宮旧社地大湯の原が遠望できる場所で、大社参詣者はここから社殿を伏し拝んだと言われる。伏し拝み王子横の泉の式部供養塔、泉式部が熊野に参詣した際、にわかに月のものが始まり、ここから社殿を拝んだという伝説にちなむ。式部が我が身の汚れを嘆いて読んだ歌、晴れやらぬ晴れやらぬ身の浮き雲のたなびきて、月の触りとなるぞ悲しき。その夜、熊野権現が夢の中に現れ、次の歌を返したという。もろともに塵に交わる神なれば、月の触りも 何か苦しき。式部は権現の恩情に感謝し、参詣を果たした。ハライド王子、大社を目前に道中の誇りを払い、水黒いした決裁の王子書とか、ハライドのハライ書と書かれることもあるが、読みはいずれもハライド。決裁とは、神仏に仕えるため、酒、肉、酒肉を避け、汚れたものに触れず、心身を清らかにしておくこと。比較的平坦な参道とはいえ、日差しがきつい。発心門王子から、水飲み王子、伏尾神王子、払い戸王子、そして熊野本宮大社の約7キロを3時間のウォーキングだ。時間的制約もあって、やや急ぎ足となった。スナップ写真を撮りながらの早足道中は答えた。それでも印象に残った風景は、杉ヒノキの林も花粉の終わった今は奥ゆかしい風情すらある。ブナや奈良の雑木林がもっと欲しいなぁとも思った。おとなし茶の茶畑に刈り取って干してある稲束、飾り気のない小さな王子跡が涼しい気分にさせた。伏尾神王子への途中で遠くに見た果てなし山脈は、十条樽が似合う見事な眺めだった。熊野古道では案内人を語り部と呼んでいる。紀州語り部として県の観光課に登録されている観光ガイド専門員だ。これに引っかかりを覚えた。呼び名から受ける五感は、ある地域や出来事について体験的に伝承する人とか、史実を歴史の流れにおいて位置づけ、身をもって語れるもの。少なくとも僕にはそうである。そうした奥深い話を噛み砕いて伝える技量も欠かせない。語り部をそんな風に理解していたから、この中辺地と翌日の高野坂を通して、そう呼ばれる方々の観光案内に違和感を覚えた。期待が大きすぎたせいか、感動と共感を味わえない残念さが残った。案内人、字のガイド、先達、そんな呼び名なら、こんなヘリクッツは思い浮かばなかったろう。熊野へ参るは、熊野へ参るには、木地と伊勢地のどれ近し、どれ遠し、広大慈悲の道なれば、木地も伊勢地も遠からず。良人秘書。パート5へ続く。